お立ちいただきまして、賛永546番、朗読文別紙プリントをご覧ください。朗読文イザヤ書52章7節から10節。いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。彼らは目の当たりに見る主がシオンに変えられるのを。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。主の祈りを祈ります。プリントの裏に書かれております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌90番。 お座りください。聖書、はじめに旧約聖書出エジプト記34章32節から35節まで、旧約聖書152ページ。その後イスラエルの人々が皆近づいてきたので、彼はシナイ山で主が彼に語られたことをことごとく彼らに命じた。モーセはそれを語り終わったとき、自分の顔に覆いをかけた。モーセは主の御前に行って主と語るときはいつでも出てくるまで覆いを外していた。彼は出てくると命じられたことをイスラエルの人々に語った。イスラエルの人々がモーセの顔を見ると、モーセの顔の肌は光を放っていた。モーセは再び見舞いに行って主と語るまで顔に覆いをかけた。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙に3章12節から18節まで、新約聖書328ページ。このような希望を抱いているので、私たちは確信に満ち溢れて振る舞っており、モーセが消え去るべきものの最後をイスラエルの子らに見られまいとして自分の顔に覆いをかけたようなことはしません。しかし彼らの考えは鈍くなってしまいました。今日に至るまで古い契約が読まれる際に、この覆いは覗かれずにかかったままなのです。それはキリストにおいて取り除かれるものだからです。このため今日に至るまでモーセの書が読まれるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られます。ここで言う主とは霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。ここまでです。祈祷いたします。主イエスキリストの父なる神様、7月第2の主日、私たちは健康を与えられて教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを心から感謝いたします。すぐる一週間、あなたの導きと支えにより、私たち一人一人に与えられた生活をそれぞれ感謝のうちに過ごしてまいりました。しかしこの一週間を振り返るとき、あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた時があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができずに自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますように、聖霊の導きをご願います。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている悲しみや苦しみ、それら一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置き、誠の救いに預からせていただきますよう強く願います。神様、私たちは先週教会の130年の歩みを覚えて、教会創立130周年の記念礼拝をお捧げいたしました。聖霊の働きによって誕生した私たちの教会が、この時代を生きる群れとして豊かに御言葉を語り、この地において人に仕えていくことができますように、私たち一人一人に力を与えてください。今日から 始まります新たな1週間、どうかあなたを信じる信仰が弱くされることがないように霊的な支えを願います。一切をあなたに委ね、感謝を持って日々を過ごすことができますよう、確かな信仰に歩むものとさせてください。ただいまから中本牧師により聖霊の御言葉に預かります。聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうか聖霊で満たしてください。聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますように、聖霊の導きを願います。様々な事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調を崩している方、高齢のために教会に来ることができない方、病の中にある方、苦しみや悲しみの中にある方に、あなたの恵みを増し加えてください。これらの感謝と願い、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌、賛美歌21の513番。別紙の別紙プリントをご覧ください。 お座りください。説教、自由へと導く霊、中本純牧師。
私たちが手にしていますこの聖書という書物は、旧約聖書と新約聖書、それらが合わさって一つとされた聖典であります。旧約聖書は39巻、そして新約聖書が27巻の書物からなっています。合わせて66巻。これは以前にもご紹介したことがありますが、覚え方としまして、旧約聖書が39、新約が27ですので、3:27と覚えると大変覚えやすい覚え方であるということを以前にもご紹介しました。そうした旧約聖書、英語で言うとオールドテスタメント、それに対して新約聖書はニューテスタメント、つまり古い契約と新しい契約、これら二つの契約が合わさって一つの聖書という書物を形作っているということができます。ではこの古い契約と新しい契約を通して、この聖書という書物は一体私たちに何を伝えようとしているのかと言いますと、それは父子聖霊なる三位一体の神様が私たちにお与えになろうとしておられる救済の出来事、この神様が私たちを救おうと心から求めておられるその熱情というものを受け取ることができるのです。ではそうしましたときに、私たちの救いに関わる古い契約と新しい契約、これらの書物の間に一つの連続性というものを見て取ることができる、そのことを今朝の聖書箇所のメッセージとしてお伝えすることができると思います。古い契約と新しい契約、これは言い換えるならば律法と福音と呼ぶことができると思います。律法と福音というものがある一つの連続性を持っている、そしてその連続性において私たちは今朝の箇所でパウロが伝えようとしている聖霊なる神様の働き、これがとても大切になってくるということを受け止めることができます。先ほどお読みしました3章12節以降のパウロの文章は、3章の1節から続くイエス様の使徒とされたパウロの弁明を受け継いだ内容であります。ここにおいてパウロは自分がイエス・キリストの使徒として用いられている誉れを語るのでありますが、それは言ってみれば人間的な立場からの誉れや、あるいは栄光といったものではなくて、神様がその一方的な恩寵によって与えてくださったその恵みに預かる誉れであるということを明らかにします。キリストの使徒として召し出された誉れある務めについて、この前の箇所の3章の4節以降において、パウロは旧約の律法に仕えるものとして召し出されたモーセを取り上げています。出エジプト記に登場するモーセがシナイ山の頂で神様から十戒の掟をはじめとする律法を神様から受け取って人々に伝える役割を与えられます。それと同じように、今パウロはキリストの福音に仕えるものとしてかつてのモーセのように役目を与えられていることを今朝の12節以降において伝えています。12節から13節で彼はこう言います。このような希望を抱いているので私たちは確信に満ち溢れて振る舞っており、モーセが消え去るべきものの最後をイスラエルの子らに見られまいとして自分の顔に覆いをかけたようなことはしません。先ほどお読みした出エジプト記の34章33節以降に出てきますが、 神様と直接顔を合わせて言葉を交わしたモーセの顔は、シナイ山から降りてきた際に光り輝いていました。その様子を見たイスラエルの人々は恐れて近づくことができなかったと言います。なぜなら当時のイスラエルの人々の間では、神様の栄光を直接目にすれば死んでしまうという考えがあったからです。そこでモーセは人々に神様からの律法の掟をすべて語り終わった後に自分の顔に覆いをかけたのです。そのようにかつてモーセが顔にかけた覆いというものについて、言ってみればベールでありますが、それについて今お読みした12節以降でパウロが触れていることがわかります。彼が口にしているモーセが消え去るべきものの最後をイスラエルの子らに見られまいとして、自分の顔に覆いをかけたようなことはしませんという言葉。これは11節でも語られていた消え去るべきもの。この消え去るべきものというもの、言葉を受け継いだものであることがわかります。つまり、モーセに与えられた栄光というものは一過性のもので、その顔の輝きも時間が経てば消えてしまう。それに対して、キリストの使徒とされた自分たちが、神様から与えられた栄光というものは永続的なものであり、その輝きは消えることがない。ということを言うのです。ここで考えさせられますのは、仮にもギリシャ語を話すヘレニストとしてかつてはファリサイ派に属していたユダヤ人のパウロが、イエス・キリストの福音を述べ伝えるキリスト者として用いられている今、ユダヤの律法について何かしらの評価ないしは考えといったものを明らかにする必要があったということです。つまり、旧約聖書において語られている律法の掟というものは、イエス・キリストの福音を述べ伝える上で、あるいは信じる上で、どのように捉えたらよいのか、そのことについて初代教会の指導者たちは回答を求められたのです。律法と福音、この回答いかんによっては教会が大きく傾いてしまうということをパウロは知っていました。事実、コリント教会が直面していました問題の一つはそういったところにあります。そこでパウロは律法と福音という問題について14節以降でこう言います。14節から16節をご覧ください。しかし彼らの考えは鈍くなってしまいました。今日に至るまで古い契約が読まれる際にこの覆いは取り除かれずにかかったままなのです。それはキリストにおいて取り除かれるものだからです。このため今日に至るまでモーセの書が読まれるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし主の方に向き直れば、覆いは取り去られます。驚くべきことに、パウロはモーセの律法のことを古い契約と呼んでいます。これは明らかにこの時代のユダヤ教の教えに対するある種の挑戦とも取れる言葉です。なぜなら、想像していただくとわかりますが、私たちがユダヤ教徒であると想定して、自分たちが先祖伝来で伝えられてきた大切な律法の教えを古い契約と言われたならば、誰だって頭に来ると思います。それがわからないパウロではありません。しかし、当然彼自身そのことは承知の上で、彼が本当に問いたかったのは、では、律法の掟はあなた方に本当の救いをもたらしただろうか、あなた方の生活というものを本当に幸せにしているだろうか、そのことを問うことにあったのです。 15節の言葉、今日に至るまで、モーセの書が読まれるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。この言葉が指し示すもの、それはつまり律法の掟自体には何ら不備はありませんでした。ですがそれを行使しようとする我々人間の側の心に問題があったということを彼は言いたいのです。たとえ神様が私たちのために万全を期して備えてくださった掟であったとしても、私たちのうちに内在する罪の力がそれを実行させまいと心の内に覆いをかけて、神様の命令と私たちとの心との間に隔ての壁を作ってしまう。それは具体的に言うと、神が私たちに求めた神を愛し、隣人を自分のように愛する。そうした生き方から逸れた歩みをするように、罪の力がさせてしまっている。その悲惨な現状を伝えます。だからこそ、神様は律法の掟よりもさらに優れた何にも勝る新しい契約を示してくださってたではありませんかと。そのことをかつての預言者たちはあなた方に伝えていたはずではありませんか。そのようにパウロは訴えかけるのです。律法の掟よりもさらに優れた何にも勝る新しい契約、それは言うまでもなくイエス・キリストです。パウロは今お読みした箇所で、しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られます、そのように断言します。文字ではなく霊によって心の覆いは取り去られ、神が私たちに熱望した救いに預かることができる、そのことを断言するのです。こうして考えてみますと、モーセは旧約の世界において新約を述べ伝えた人物です。彼自身が成した神の救いを述べ伝える宣教の技というものが一つの覆いを取り去る技であったと言えるのです。彼は今朝の17節から18節においてこう語ります。ここで言う主とは霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。旧約の世界において新しい契約、新約を述べ伝える、もはやかつての覆いが取り去られた福音宣教と見業という技に携わっているモーセ自身が、主の霊におけるその自由の中でこうした技を惜しく行っていた、その現実を説いているのです。聖霊によってかつてのモーセに律法を与えてくださった神様が、パウロの時代においても聖霊においてイエス・キリストが、パウロの時代においても神様があたかも聖霊を通じてかつてのモーセと同じくその救いの御業を伝えているように、私たちの時代においてもかつてパウロに対して語りたもうたイエス・キリストが今まさに私たちに救いを語りかけている、そのように見て取ることができるのです。なぜならば父子聖霊なる三位一体の神様は同質であるからです。同質という言葉、これは最初にこの世界にキリスト教の教会が建てられたその時から告白されてきた信仰告白の中で大切にされてきたキーワードです。私たちは聖書が証しする父子聖霊なる三位一体の神様が私たちを罪のただ中から救い出してくださり、そして 永遠の命へと導いておられることを知らされています。その際にこの父子聖霊なる三位一体の神様はそれぞれのキャラクター、まあ、いわゆる威嚇というものを持ちながらも同質であるということが強調されてきたのです。そのことを初代の時代から世々にわたってクリスチャンたちは告白してきたのです。紀元2世紀に活躍したテルトゥリアヌスという神学者がいます。彼が記した書物においてこういう言葉が残されております。すなわち霊は神と御子から出た第三のものである。それは果実が根から発して木から出た第三のものであり、川が泉から発して流れ出た第三のものであり、光の先端が太陽から発して光線から出た第三のものと同じである。しかもなおそれぞれは自らの独自性を そこから引き出した源と無関係なものとなっていない。そのように三一性は接合した相対的な位置を通して父から展開したものであり、単一支配によって何の妨げにもならず、むしろ競輪の本質を保護している。テルトゥリアヌスというラテン教父は父子聖霊三位一体を語る上でそれぞれの独自性というものを語りながら、しかしながらそれらは同一の性質を持っている、そのことを語ります。私たち自身が今述べましたように、かつてパウロに対してイエス・キリストが働きかけキリストの使徒とされたその出来事を聖霊を通して今生きて働いておられるこのお方から受け取ることができる、そのことを確認することができます。しかしそれだけではありません。彼が今朝の箇所で伝えている主の霊のおられるところに自由があります。この言葉が伝えるものとは一体何でありましょうか。それは私たちがキリストの霊、聖霊なる神様を通してイエス・キリストに預かるようにされているのと同じように、父なる神様、このお方の御恵みにも預かっているという現実です。それは創世記にも記されています。最初の人アダムが父なる神によって形作られ、命の息吹を吹き込まれた、その息吹を今まさに私たちは時代を超えて受けるようにされているというのです。そのことによって私たちは週ごとにこの教会に注がれる聖霊を受け、最初の人アダムがそうされたように神の似姿として日々創造され続けている、新しい命とされているということを説くのです。さて改めてそうして見てみますときに、旧約聖書が伝えようとしている神の御業、そして新約聖書が伝えようとしている御業というものは、父子聖霊なる三位一体の神様が私たちに与えようと熱望された救済の出来事、それらがそれぞれの威嚇役割を通して働いてこられたという、その歴史的な経緯、まあ経輪という形で見て取ることができると言えます。私たちが神様のことを愛し、隣人を自分のように愛することができなくなってしまっている、その罪の隔ての壁というものを、聖霊なる神様は私たちをキリストに出会わすようにさせ、そして父なる神様によって新たに命の息吹を吹き込んでくださることによって、日々新しく創造して永遠へと近づけてくださる。私たちが時に自分の命のことを愛することができない、他者をも愛することができない、そうした罪の覆いにとらわれてしまったその時であっても、神は最も近くにいまして、私たちからその覆いを取り去り、私たちの命を神の似姿として輝かしいものへと作り変えてくださっている その現実を説くのです。私たちは信仰を通してそのことを受け止めたいと思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、主の霊のおられるところに自由があります。パウロのこの告白文を通して、私たちは聖霊なる神様が救い主イエス・キリスト、そして父なる神との中保者として、私たちに最も身近なお方として働きかけてくださっている、その現実を知らされます。今共に礼拝を捧げるこのところに聖霊なる神様が注がれています。神様、どうぞ私たち一人一人をあなたの霊によって新しく作り変えてください。私たち自身の力では到底乗り越えることのできない壁を乗り越えさせてください。私たちの命というものは自分自身の力で作り変えられるものではなく、この命を作ってくださった作り主によって作り変えられていきます。私たちは新しくなりたい、日々生まれ変わりたい、そう願います。よりあなたへと近づけさせていただくために、どうぞあなたの栄光を私たち自身の命が輝かす、反射させるものとして生み出してください。どうぞ仙台東六番町教会に連なるすべての方々をお守りください。夏の暑い季節を迎えています。礼拝を覚えつつも集い得ない方々をそのところにあって支えてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌185番。それではお立ちいただきまして、正英540番、祝祷構想をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。